基礎漆器を学ぶ若手職人編。基礎漆器の形。5月25日土曜日に行われた若手漆器職人によるトークイベント、基礎漆器の形の中から、新しい基礎漆器の形作りとこれからの産地の形の2テーマを取り上げます。トークイベントに参加した3人の若手職人です。1人目、木曽平沢で思い出の時間を作り出す。仕切り屋手塚万右衛門商店、蒔絵師、手塚望さん、木曽平沢。プロフィール、創業から約200年の歴史を受け継ぐ漆器店で、蒔絵や絵付けを施す。伝統を守りつつ、時代に合わせた新しい感覚を大切にする漆器作りで、基礎漆器の発展に寄与している。蒔絵とは、漆で絵や文様を描き、漆が固まらないうちに金銀などの金属の粉をまいて表面に付着させ装飾を行うこと。手塚さんが手掛けた製品2つの紹介があります。1つ目は、幼児用漆器に名前を入れるのが人気で、名前の入った赤や黒の漆を塗ったお椀やお箸です。2つ目は、飲み物を入れると内側の動物のイラストがぷかぷか浮かんでいるように見えるコップです。2人目、自分にしかできない仕事を突き詰めたい。美空漆工芸代表、岩原雄介さん、木曽平沢。プロフィール、自分にしか作れないものを作りたい。若い人にも漆製品を手に取ってもらいたいという思いで、革製品やギターなど新しい素材に着目して製品化している。岩原さんが手掛けた製品の紹介があります。漆塗りのギターで、ヘッドは漆分けロイロ塗り、ネックの裏側は基礎春慶、ボディは基礎追手です。基礎春慶、基礎追手、漆分けロイロ塗りは経済産業省指定の伝統的工芸品、基礎漆器に使われる3技法。3人目、切磋琢磨して産地を盛り上げていく。丸吉小坂漆器店3代目、小坂レオさん、木曽平沢。プロフィール、ガラスに漆を塗る技術を開発した先代に続き、美しく誠実でドキドキさせる漆ガラスをコンセプトに、基礎漆器の産地で新しい挑戦を続けている。小坂さんが手掛けた製品2つの紹介があります。1つ目は、木工と漆ガラスの技術を融合させた丸いトレーです。2つ目は、漆黒の空に浮かぶ月をイメージした丸いプレートで、深く艶のある黒色に塗られた中央には、金色で丸く模様が描かれています。皆さんが作る新しい基礎漆器への思いやこだわりについて教えてください。岩原さん、私は建設業や金属加工、革細工などいろいろな仕事を経て職人になったので、それらの経験を生かした独自の漆器作りを意識しています。皆さんが基礎漆器と聞いて想像するのは器だと思いますが、まず私がオリジナルで作ったのは、財布などの革製品に漆を塗ったものでした。革本来の柔軟性を損なわないように漆を塗る技術を開発し、通常の革製品に比べ若干の撥水性を持ちながら、一味違った経年変化を楽しめるのが特徴です。異素材への漆塗りが私の強みで、ギターやバイク、ヘルメットなども扱っていますが、基礎漆器ならではの伝統技法を意識的に取り入れています。小坂さん、私はガラスに漆を塗る技術を開発した先代に続く形で、漆塗りガラス製品を現代の生活で扱いやすくする リブランディングに取り組んでいます。例えば、透明なガラスのお皿の表面に漆を塗るのではなく、裏面に塗ります。そうすることで、フォークやナイフを使っても、漆部分が傷つかず、洋食器として使うことができるようになります。また、ガラスの特性である光の屈折を利用して、漆で絵を描くことで、テーブルに映る影が食卓に彩りを添えることもできます。デザイナーともコラボレーションしていて、日本の伝統をどこかに感じさせながらも、暮らしの中で新鮮に映るような新しい漆の表現方法を追求しています。手塚さん、私は蒔絵師なので、父が作った漆器に動物などをモチーフにした可愛らしいイラストなどを絵付けしています。やっぱりパッと見て直感的に、可愛いと思ってもらえれば、漆器を身近に感じるきっかけになるので、イラスト以外にも漆器自体を黒や朱といった伝統的な色ではなく、カラフルなパステルカラーの漆で塗ってみたり、使う場面を想定して面白い仕掛けを入れたりすることも意識しています。お店では小さな子供向けの漆器も扱っているので、名入れをしたり、最近ではリクエストにお答えして、恐竜のイラストを入れた箸を商品化したりしました。これからの産地をどうしていきたいですか？小坂さん。現在、木曽漆器の組合の登録事業者は約100件で、そのうちのほとんどは60代から70代の作り手が中心。その下の世代は売り手が多く、20代から40代の職人は10人ほどしかいません。このまま行けば、一気に職人が不足する危機を迎えてしまいます。自分たちがそれをどう乗り越えるかを考えると、漆器に対する価値を高めていくしかないと思います。時代の流れを読みながら、ただ新しいものを作るのではなく、漆器の価値や技術の価値が背景としてあることを、お客様に伝えるということを、作り手自らがしていかないと生き残れないと感じています。消費の形を変えていく必要があります。岩原さん、いろいろな仕事が機械化していますし、AI による自動化も進む世の中にあって、この業界は本当に大変。手仕事はより厳しい状況になりますが、手仕事でしか表現できないものも必ずあります。小坂さんや手塚さんの作品にも見られる自由な発想がまさにそれで、いつも勉強させてもらっていますね。私も自分にしかできない仕事を突き詰めて、産地に貢献したいという思いが強いです。魅力がある産地には人が集まり、作り手になりたい人も出てくると信じています。手塚さん、木曽平沢を訪れてくれる人が、そこで思い出となるような時間を過ごせることが大切だと感じます。今は物を買うだけの時代ではないので、自分で作る体験を提供して、作り手とお客様が思いを共有することも、漆器の価値を知ってもらう上で大切だと思っています。小坂さん、この産地では、昔は同世代で技術の競い合いをしていましたが、今は技術プラス商品開発の競い合いが重要です。同世代で刺激を与え合いながら、切磋琢磨して産地を盛り上げていきたいです。参加者インタビュー。女性の参加者。職人の話を聞いて、物に対する考え方が変わりました。男性の参加者。普段絵を描くのですが、絵に漆を取り入れてみたいです。問い合わせ先、商工課商工係、直通電話、0263-520871。木曽漆器の形でした。